77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナエの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、はい、なやラジオ、はい、今日はですね、うん、7月16日、はい、ということで、今日もやっていきたいと思うんですけど、うん、
はい、
はい、もうね、うん、暑いですよね。
あ、もう暑い、
ね、本当
助けて。
そうですよね、はい、まあ、今年の夏もね、もう例年と同じように暑くなってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、
う
ん、今日はですね、まあ、そんな暑い夏にぴったりのあの農産物をテーマにしたいと思います、
うん、
はい、今日のテーマはですね、スイカです。
スイカ、
はい、農家バーなやのなやラジオ。はい、奈美さん、スイカ好きですか？
好きです。
はい、私もですね、スイカ、まあ、私も農業やってた時に何回か作ったことあるんですけど、
うん、
うん、まあ、作るのはですね、まあ、まあ、水の管理とかね、そういったところがまあちょっと難しいかなという感じですね。
はいはいはいはい、はい、
まあ、そんなことでね、まあ、今日のテーマ、うん、今の季節にぴったりのスイカをお話ししたいと思うんですけど、うん、
はい、
はい、まあ、これ、あの、毎週恒例のですね、うん、スイカは何かの植物みたいな、
はい、これ、
うん、わかりますか？
なんかわかったかも。
あ、なんでしょう。
ウリか。
はい、大正解です。
大正解。
はい、もうこれはね、わかりますよね。
パチパチパチパチ。
はい、まあね、あの、漢字で書いたら西のウリと書いてスイカってね、読みますもんね。
うん、
はい、ということで、まあ、スイカがね、は、ウリかっていうことなんですけど、はい、まあ、あの、まあ、これも毎週恒例のですね、あの、原産地はどこなのということなんですけど、
原産地ですか、は
い、原産地どこっぽいですか？
どこっぽいかな。そうですね、なんかちょっとこう大陸、中国とかあの辺ですか？
確かに中国出身の野菜果物って非常に多いんですけど、
うん、
これはですね、うん、あのスイカの場合はアフリカなんじゃないかって言われてるんです。
アフリカですか？
はい、そうなんですよ。
意外ですね。
なんかアフリカ原産のものって、なんか、はい、なかなかナヤラジオに登場しなかったですよね。
いや、そうですね、知りませんね。
ですよね、
はい、
まあ、結構多いのが、うん、まあ、西ヨーロッパとかそういうところもありますけど、アジアとか、
アジア、
はい、うん、あの、熱帯地方とかですね、
うん、
まあ、そういったところが多かったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと珍しいケースですね。
なるほどね、はい、そもそも、ああいう大きさだったんですか？
それがですね、あの、大きさは多分、今ほどじゃないんですけど、最初から割と大きかったんじゃないかと言われてるんですよ。
うん、はい、
ただですね、美味しいね、はい、うん、ただね、あの、何が違ったかっていうと、
はい、
やっぱり味なんですよね。
ああ、そう、
はい、で、
今のスイカ美味しいですよね。
美味しいですよね、はい、で、はい、我々の知ってるこの、なんでしょう、我々がこう生まれた後もですね、だいぶ進化しているので、
うん、
なので、スイカに塩をちょっと振って食べるとかいうのも最近あんまり聞かなくなりましたし、
う
ん、
あ、そうかも、はい、あれ、甘さを引き立たせるためにですよね。
はい、はい、今はその必要がないんですよね。
でも振ってみたくなりますよね。
まあ、そうですね、はい、まあ、振って食べるのももう全然ありだとは思いますね。
味塩とかね、
はい、ですよね、
ですよね、
はい、
うん、
ただあんまりね、こう前ほどじゃないっていうのが、これが品種改良の賜物なんじゃないかなと思うんですよ。
素晴らしいですね、
はい、もうね、結構スイカだけじゃないんですけど、
うん、
いろんな野菜果物って、うんうん、原種っていうか、そういう、あの、品種改良する前のやつはですね、やっぱりもう全然味が良くなかったりとか、
食べられたもんじゃないってやつですか、はい、
っていうのが結構多いですね。
なるほど、
はい、うんうんうん、だからね、なんでしょう、まあ、やっぱり品種改良って本当大事だなっていうのをね、うん、はい、あの、うん、原種のこととかをもう調べたりすると思いますね。
そうですよね、昔苦かった野菜が最近はまろやかになってたりしますよね、
はい、そうなんですよ、はい、
ピーマンもだって、はい、子供全く食べなかったけど、はい、だんだんと匂いが、
そうなんですよ、
なんかマイルド、
はい、 もう多分最近嫌いな野菜ピーマンとかいう子あんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。
本当にそうですよ、うん、スイカもなんかこうなんかスイカスイカした、うん、ちょっと変な例えですけど、うんうんうん、
あの売り臭さみたいな、
そうそうそうそう、は
い、ああいったものがなくなってきてると思うんです
よ
ね。
なくなりましたよね、はい、
まあ、栽培技術とかもやっぱりね、あるんですけど、うん、まあ、一番はやっぱ品種改良ですね、うん、もう品種改良してる人たち、ね、はい、本当すごいなと思いますよ。
それ専門にやってるわけでしょ、
はい、そうなんです。もう当然それを専門にじゃないと、ね、できないんで、うんうん、でやっぱ何年もかかるわけですよね、
うんうん、
まあ、最近はあの遺伝子の技術が発達しているので、うんうん、そのもう長年かかってた品種改良がまあ早くできるんじゃないかという期待もありますけどね。
あ、なるほどね、
はい、うんうん、まあ、ただこれはですね、あの、うん、まだこれから進歩するっていう、まあ、段階のものなのかなという感じですね。はい、どんな風になるのか楽しみではあるんですけど。
本当ですね、
はい、うん、まあ、ただね、その、まあ、スイカのこう先祖のどんな感じだったのかっていうのを私ちょっと調べてみたんですけど、はい、まあ、これね、あの、まあ、いろんな文献があるんですけど、すごい面白いサイトがあってですね、
はい、
はい、あの、これカラパイヤっていうなんか面白ニュースとかをたくさん、取り扱ってるニュースサイトなんですけど、
はい、
そこにですね、スイカの先祖について、
うん、スイカの先祖、
そうなんですよ、うん、あの、ものすごく詳しく書かれてたんで、あ、これ面白いなと思って見てたので、
うん、
なので、まあ、今日はね、そのカラパイヤの記事を抜粋してご紹介したいと思うんですね、
うんうんうん、
はい、でこの記事によると、
はい、
あの、スイカはですね、もともと硬くて苦い緑色の果物だったというって書いてあるんですね。
はい、
でこれね、あの、まあ、確かに多分そうだろうなと思うんですよ。
うーん、はい、
というのは、うん、あの、昔のヨーロッパ人が描いた、あの、絵ですね、絵画にスイカの断面図が描かれてるものがあるんですけど、はい
は
い、あの、それ見るとですね、あの、今のスイカの断面図のようにこう真っ赤なのじゃなくて、
うん、
あの、ほとんどがなんか皮でできてるかのような、
ああ
なんか想像できますか、
うんうんうん、はい、
たまにあの白い皮の部分が妙に厚いスイカとかあったり、うん、
皮が肉厚みたいな感じ、
はい、そうなんです、皮が肉厚、
あ、はい、昔そうだったかもですよ、
やっぱりそうなんですね、
多分、
はい、うん、そう、でその食べるところも結構白っぽいっていう、
あ、
はい、そういうのが書かれてたんで、
うん、うん、
あの、まあ、スイカの祖先は当然それよりももっと祖先なので、
ですよね、
はい、それよりもっとひどかったんじゃないかなと思うんですよね、はい、
でもすごいですね、それから今のスイカにこう進化するって、
そうなんですよ、
すごいな、
でスイカの栽培の歴史って長いので、
うん、
はい、もうこれね、うん、あの、スイカの栽培約4000年前には始まってたんじゃないかというふうに、そういう、あの、出土してる記録があるんですね、まあ、ただこの4000年前のスイカはもう多分ほとんど原種に近いと思うので、
うん、
なので、まあ、これはですね、うん、その当時の、スイカの語源なんですけど、スイカの語源がですね、あ、学名か、学名がですね、はい、学名がですね、ラテン語で毛が多いっていう意味の、
毛が多い、
はい、っていう意味のもう名前が付けられてるんですよ、
は
あ、はい、はあ、で、はあ、当時は短い毛に覆われた、もう本当になんかウリっていうか、
はあ、
はい、そのフルーツというよりも、はあ、あの、野生のウリっていう感じだったんじゃないかなって言われてるんですね、
はい、
結構ね、ウリ科の植物って
完全にウリ寄りって感じ、
はい、そうですね、もうウリですね、
ウリ、完全にウリね、
はい、はい、結構その毛、短い毛が生えてる植物って多いんですよね、ウリ科の植物って、
うん、
だから多分スイカもそうなんじゃないかなって言われてるんですよ。
いや、よく見てないですね、私たち、あの、見てるようで、
そうですね、
ウリは漬物とかに漬けますけども、
あ、そうですね、
あの、奈良漬けみたいに、
はい、あのウリももう品種改良されてますからね、だから野生種で漬物に使われてるものも多分ない、今ないんじゃないかなと思いますね、
うん、
そうなんです、まあ、そんなスイカがですね、もともとどこにあったかということなんですけど、
はい、
これがですね、このサイトによると、ナイジェリアとかですね、リビアとかそっちの方で、あの、古い遺跡の中から見つかってるっていうんですね。
遺跡の中からですか、はい、わ、素晴らしい、
はい、
う
ん、まあ、集落がそのまま遺跡になりますもんね、
うん、
はい、砂で覆われたりとかして、
あ、そうですね、
はい、
うん、
で、まあ、あの、リビアっていう国があるんですけど、
うんうん、ありますね、
はい、北アフリカですね、
場所は分かりませんが、
場所はですね、エジプトがですね、うん、アフリカの一番右上にあるんですけど、
うん、
はい、あれの左ですね、
うーん、はい、エジプトのお隣ってこと
ですか、そうですね、はい、
うーん、
でそのリビアでは約5000年前の集落からスイカの種が見つかってるって、
5000年前、
はい、そうなんです、
うーん、
でもう5000年前って言ったら、なんか麦とかを栽培し始めたんじゃないかなっていう のが、まあ、6000年くらい前というふうに言われてるんですけど、
うわすごい、
はい、だからかなり古いですよね、
うんうん、古い古い、
はい、
うん、
であとツタンカーメンの墓などからも見つかっているっていう、はい、
そうなんだ、
はい、っていうことなので、
あのツタンカーメンも食べたってことですか、
はい、じゃないかって言われてます。多分今ほど美味しくないスイカですね。
どうやって食べてたんですかね。
どうやって食べたんでしょうね、
うん
うん、まあ、今みたいに何でしょう、そのまま食べてた。
だって冷蔵庫もないでしょ、ね、
そうですよね、うんうん、冷やすわけにはいかないですもんね。
そうでしょう、うん、生ぬるくて苦くて毛が生えてて、
はい、そうなんですよ、
ちょっと怖いちょっと怖い、
はい、で多分苦かったと思うんですよね。
本当ですよね、
うん、まあ、多分、まあ、みずみずしいからとかいう理由で食べてたのかもしれないですけどね。
うん、はい、なるほどね、
はい、でこの、まあ、古代エジプトなんですけど、うん、壁画にも残されてるんですね。
へえ、はい、いやいやいやいや、
うん、でまあね、ただそんな古代エジプト人が、まあ、どうしてこのスイカ味もあんまり良くないスイカを栽培するようになったかというと、うん、やっぱりねこれあの水分だと思いますね。
ああ、そうですね、はい、これじゃあ水分っていうのは、はい、昔からこの、ウォーターメロンじゃなくて、はい、なんだスイカ、
はい、
ウォーターメロンって言われるぐらいですから、はい、
そうですよね、
水分は多かったってことですか。
はい、はい、多かったと思います。はい、というのも、まあまあ、スイカだけじゃないんですけど、ウリ科の植物って結構水分を身に溜め込みやすいんですね。
うーん、はい、
まあ、キュウリとかもそうですし、メロンとかもそうですし、
うん、メロンもそうですね、
はい、でまあ、あと、まあ、トウガンとかも、まあ、そうキュウリほどじゃないですけどね。
あ、なるほど、はい、水の塊って感じです
よ、はい、そうなんですよ、かぼちゃとかは違いますけどね、はい、なので多分スイカもそうじゃないかなと思うんですよ。
なるほど、
はい、
そかそか、
はい、なのであのエジプト人とかの、ね、交易のためにこう遠くまで旅をしたりすることはありますよね。そういう時にメロン、あ、メロンじゃない、ウォーターメロンとも呼ばれているこのスイカがですね、
うん、
が重宝されたんじゃないかなと言われてるんですね。
利尿作用にも良かったとかなんとか
って言われますね。
言われますよね、
はい、
うん、
そうなんですよ、
うん、
まあ利尿作用ということはもうやっぱりね、こう、まあ、夏だけじゃないですけど、
う
ん、
ね、
体の循環にはやっぱりね、うん、大切ですし、
うん、本当ですよ、
はい、まあ、当時はね、こうそこまでのことは考えずに、まあ、喉が渇くからとかそういう理由だったかもしれないですけど、
うん、
はい、多分そういう理由じゃないかなと言われてますね。
なるほどね、
はい、
いや深いな、
うん、そうですね、
うんうん、はい、なんか子供の頃を思い出しますけどね。
あ、スイカといえばですね、
うん、なんか
夏休みですね。
そう、なんか夏休みに臨海学校って行ったんですよ、
はい、あ、はい、スイカ割りとかですか。
いやいや、京都の久美浜っていうところに行ったんですけど、はい、そのちょっと衝撃的でしたね。初めて見たんですよ、スイカ畑っていうの。
ああ、あの大きなスイカがゴロゴロ。
そうなんです、そうなんです。
わーってテンション上がりますよね。
もうめっちゃくちゃテンション上がって、うん、小学生の時で、
うんうんうん、
で、スイカだらけなんです、うん、そこら中、うん、スイカってこうやってできるんだ、うん、
テンション上がりますよね。
テンション上がります、うん、はい、
なんかあのスイカって楽しい思い出とセットな感じがします ね、
そうですね、お祭りとかね、はい、
夏休み、うん、夏休みとにかくたくさん遊ぶじゃないですか。
そうですね、は
い、で、
う
ん、そんな思い出とセットだから、だからなんかね、うんうん、楽しい気持ちになるんでしょうね。
今ねちょっとそれを思い出しましたね。
あ、そう、うん、それで思い出したのが、
はい、
私がですね、
はい、
野菜売り場で働いてた時なんですけど、
はい、
まあ、季節の果物売るじゃないですか、
はい、
で季節の果物で、まあ、例えば桃の季節になったら桃を並べて、はい、みかんの季節になったらみかんを並べるんですけど、
うんうん、
そしたらですね、まあ、やっぱりこう、うん、わーってね、皆さん、うん、わーみかんだとか桃だとか言うんですよね、
うん、
でそういうことを言う人って、まあ、大体女の人が多かったんですよ。
あ、そうでしょうね、
はい、
うん、で男の人であまり聞いたことがないかも。
そうなんですよ、うん、わー、もうイチゴが並んでるよとか男の人あんまり言う人いないんですけど、
うん、
それ唯一スイカの時だけおじさんもですねおじさんたちってあんまりそういうリアクションない人が多かったんですけど、うんうん、どういうわけかわーって言ってやってきてから、こう並べてあるスイカをペチペチペチペチって嬉しそうにペチペチ叩いてるんですよね。
あ、はい、なんですかね、中高年はスイカ好きですよね。
なんかそうですね、で男の子もしかしたらやっぱね、特にそういう思い出があるんじゃないですか。
あ、
はい、もう何でしょう、
スイカ割りとかね、
スイカ割りで虫取りをして、うん、でその後スイカをこうむしゃむしゃ食べてっていう、うん、アクティブにあ、ね、遊んでたのかもしれませんね。
カブトムシとかね、
はい、うん、そうやって遊んでた思い出があるのかなと思って。
なんか素晴らしいですね、人間の脳ってね。
ですよね、もうパッと思い浮かべるわけですよね。
うんうんうんうん、
そうだからね、そう なんかこう普通のおじさん方がなんか少年のような顔してから、
スイカ一つで上機嫌話ですか、
嬉しそうにわーって寄ってくるんで、スイカの時だけすごいなと思って、ね、見てたんですよね。でペチペチペチって食べて、買ってはいかないんですよ。やっぱりね、その思いつきでそのスイカ丸買っていったら、ね、奥さんにえって言われますもんね、
冷蔵庫入らないでしょって
そういうのがあるんで、なんかこう嬉しそうにしげしげと眺めて、うーんって言って去っていくんですけどね。
世のお父さんたちもかわいそうね
そう買いたいよみたいな感じでやっぱね言われましたもんね、買いたいけど冷蔵庫に入らないからねってね、よく言われましたもん。
そうですよね。
でまあカットスイカとかねがまあ売れるわけですけどね。まあね、そんななんか楽しい思い出なスイカなんですけど、まあね、昔はそんなに美味しいものじゃなかったっ
ていう。でも幸せな果物、野菜ですよね。
まあそうですね。
だってそれを見たらみんな、あの苦虫潰したおじさんたちがみんなね、ペチペチ叩いて喜ぶってことは、幸せな野菜の一つじゃないですか。
そうですね、他にないですもんね。
ないでしょ。
ないんですよ。まあ確かにね、いちごの時とかわーって子供たちは行ったりとかしますけどね、
夏の風物詩寿司っていうか、それと条件反射みたいにこうセットになってるから、幸せになるんじゃないですかね。
楽しい夏休みって、
いいな、
いいですね。なんでね、こう立っていきたいけどなっていう気持ちになるんでしょうね。
そうですね、
そういう意味ではね、スイカ特別ですね。
本当ですね、
こんな特別なフルーツね、のでも昔はそんなに美味しくなかったっていうことですけど、ただね、その昔その美味しくなかったそのスイカが どのように徐々に美味しくなってきたかっていうのですね、それをですね、番組の後半でご紹介したいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
友達ができた、スイカの名産地、仲良し子よし、スイカの名産地。ちょっと歌いたくなってしまいました。
急にどうしたんですか。
ちょっと思い出しました。
なんか私もスイカの名産地 のそこのフレーズだけ聞いたことありますね。
そうなんですね。あとはね、歌詞はね、なんかほぼつながってないんで、そこだけでいいと思います。
そうなんですか、
はい、
だからそこだけ知ってるのかな、
かもしれません、
はい、歌詞他にはどんな風になってるんですか。
なんか友達ができた、仲良し子よし、スイカの名産地、素敵なところよ、綺麗なあの子の、綺麗なあの子の晴れ姿、スイカの名産地、
それなんか何を意味してるのかちょっとすぐにはわからないですね。
結婚式を挙げよう、スイカの名産地、
まあスイカの名産地でいろんな出来事が起こってるっていうことなんですかね。
そう、トウモロコシの花婿、スイカの名産地。
ちょっとここまで来るとまたわからなくなりますね。
そう、小麦の 花嫁、スイカの名産地。誰が作ったんでしょうか、ね、
これ何を意味してるんでしょうね。
本当ですね、
スイカの名産地だけ、そのフレーズだけ知ってるってなんでだろうなと思ったんですけど、その他があんまり意味が分からなかったからですかね。
もしかしたら、ベースのメロディーはよその国のメロディーかもしれませんね。
なんかそういうのありますね、
あります、
あんまりスイカと関係ない感じだったんですね、その歌。
そうですね、
スイカの名産地のなんか PRソングとかそういうわけでもなかったですね。
わかんないですけどね、でもなんかこう幸せになりますよね、
まあそうですね、さっき話したみたいにですね。
本当です。
そう、
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました今こんなに甘くて美味しいスイカが、どういうふうに広まったかって、どういうふうに甘くなってきたかということなんですけど、これ先ほどね、長旅の水分補給として重宝されていたというふうに、お話しましたけど、これですね、アフリカからですね、地中海を渡ってヨーロッパの方に広まったのも、そういう理由じゃないかなって言われてるんですね。
なるほどね、
砂漠の旅だけじゃなくて、海の船の旅もそうですもんね。飲み水大事ですもんね。
大事大事、
で、あとそれで古代ギリシャまで行くんですけど、古代ギリシャの医師たちはですね、スイカの医学的効能を高く評価していたって。
そうなんですね、先ほどの利尿作用とか言ったやつから、
利尿作用 を期待したりとかですね、あとはですね、今でいう多分なんでしょう、熱中症だと思うんですけど、熱くなった子どものですね、額にこう皮を
ピタッと当ててこうひんやりさせたりしていたっていう、そういうのがことでなんか使われてたみたいです、
ね、昔は熱射病って言ってましたよね。
そうですね、うんうんうん、なんか呼び方が変わって、
ね、変わりましたね、
あ、ね、うん、あの熱射病って、ね、日射病とかいうふうに言われてましたけど、
日射病、
そう、日射病とか言われてましたけど、これお日様に当たってなくてもあのお部屋の中でもなることがあるからっていう、うん、そういう理由ですかね。
なるほどね、う
ん、なんかね、うん、もう病気の呼び方とかね、やっぱ変わってきてるのもありますもんね、うんうん、
本当ですね。
うん、はい、でまあ、こうやってねその、まあ、そのひんやり効果を使ったりとかしたというふうに、ね、はい、書かれてるんですけど、ね、まあ、古代ローマになると今度はですね、あの解熱効果がある食べ物として紹介されてるんですね。
そうなんですか、
はい、で、まあ、実際の効果がどうなのかっていうのはちょっと私もそう専門じゃないんでよくわからないんですけど、
やっぱり水分を取ることによって熱が下がっていくとか、
は
い、
それはあるでしょう ね
、うん、ありますよね。
そうですよね、まあ、この時の、ね、スイカってこう冷やしてるわけじゃないと思うんですけど、まあ、水分を取るとか、あとは、まあ、これ関係あるのかどうかわからないんですけど、はい、結構ウリ科の植物っていうのは、うん、体温ですね、上がりすぎないようにする成分が含まれているものが多いんですよ。そういう栄養がですね、キュウリとかもそうなんですよ。
あ、そうだ、下げますよね、
はい、
体温、
はい、そうなんですよ、うんうん、なので、まあ、多分これも似たような感じなのかなっていう、まあ、想像ですけどね、うん、まあ、なのでこうやって、まあ、広まっていったっていう、
なるほど、ね、
まあ、そういうスイカなんですけど、
うん、
まあ、あの今度はですね、どうやって甘くなっていくかっていうことなんですけど、
はい、
これはですね、もともとはですねちょっと苦味が強かったスイカなんですけど、うん、まあ、これはですね、あの、まあ、普通にこう、まあ、品種改良、今でやってる品種改良とあんまり変わらないやり方で、改良されて、で苦くなくなったんですね。これはですね多分、全然苦くない突然変異のようなですねスイカができて、でそれの種をまくことで、まあ、全然苦くないスイカができるようになったっていうことだと言われてるんですけど、ただですね、はい、結構そういう都合のいい突然変異っていうのが、まあ、そうそう、都合よくは起こらないんですよ、
うん、
はい、まあ、大体植物の世界ってそうなんですけど、
そうですよね、
はい、ただスイカの場合は苦味を出すですね原因となる遺伝子が1個しかないので、
うん、
はい、なのでその遺伝子がうまく受け継がれなかったら、うん、苦くないスイカができるって突然変異が割と起こりやすいんですね。
へ、
はい、だから多分それで、まあ、苦くない甘いスイカができやすかったんじゃないかなというふうに言われてるんですね、うん、
甘いですよ最近のスイカですよ、ね、
はい、うん、でどんどん甘くしていくにはうん、まあね、その後もたゆまない努力が必要だったと思うんですけど、まあ、苦くないっていうのはですね割と最初の方にできたんじゃないかなと言われてます、
うん、へ、
はい、で当時ですねエジプトでは、はい、スイカはですねその果肉を食べるだけじゃなくて、うん、種を食べるように栽培されていたんじゃないかとも言われてるんですね。これですね、これ私エジプトは今まで3回くらい行ったことあるんですよ、
う
ん、3回くらいというか3回行ったことがあるんですね、
うん、
でエジプトに行ったことのある人だったら多分ピンとくると思うんですけど、
うん、
エジプト人ですね、
うん、
スイカの種みたいなものをしょっちゅう食べてるんですよ。
なんかひまわりの種の間違いじゃないですか。
なんかウリって現地の人たち言ってたんで多分そっちに近いんじゃないかなと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、本当にスイカの種みたいなもうちょっと大きいやつなんですけど、はい、それを多分いったやつだと思うんですね、
うん、
それをお家の中とか歩きながらとかこうもう殻に包まれてるんでそれ前歯でパキッて割ってからですね、で中身だけ食べてで殻はその辺にポイポイ捨てるんですね。
おやつ
なんかそう言ってますね。それなんで食べそんなにいっぱい食べるのっていう現地の、まあ、うん、人に聞いたら、うんうんうん、なんか暇つぶしだよみたいな感じで言ったりと
か
して、
なんかじゃあなんかタバコを吸うみたいな感じ
みたいな感じだと思いますね。
あ、
でどういう時に食べるのって言ったらなんかちょっと暇な時とかテレビで映画を見てる時とかそういった時に食べるんだよとか
ガムとか
みたいな感じだと思いますね、
うん、
でねそのエジプト人みんな前歯で上手に割るんですけど私真似してもなかなか上手に割れないんですよね。だからこう割れなかったやつをこう手でわざわざ剥いたりとかするんですけど。
美味しかった。
まあそうですね、うん、ひまわりの種とまあ結構似てる感じですね。
なるほど、
うん、ひまわりの種ほど油っぽくない感じですかね、うん、だからねそのあこの何千年も前からエジプト人ってスイカの種食べてたんだっていうのね。
なんか体にいいのかしら。
まあでも種ですからね栄養いっぱい入ってますもんね、
う
ん
うん、そうですね、
うん、そう、まあ、多分体にいいとかじゃなくて、まあまあ、好きだから食べてるんでしょうけどね。
現地の人は結局水分を蓄えた果肉ができるわけでしょ、は
い、そうですね。
種にはその成分とか遺伝子があって、うん、その、うん、元を食べるから水分排出しやすいとか、
はい、
そういうのはない。
それはですね科学的に考えて絶対ありえないですね。
あ、そうなんだ、
はい、 食べた遺伝子をこう人間が取り込むようにできたら、そしたらですね、うん、すごい素敵な世界になりますね。光合成ができる人が出てくるかもしれないです。
あ、そうね、ちょっと耳からこうね、はい、なんかこう、葉っぱが出てきたりとかね、はい、
そうなんです。
なんだ残念だな。
なったら面白いんですけどね、うん、よく伸びる植物を食べたらなんか背が伸びるとか、
ね、背が伸びる、いい ね、
ね、ならないですけど、まあ、でもね、なんかそういう気持ちで食べてもいいかもしれませんね。こうね、スイカ、甘くて美味しいスイカね、うん、のなんかこういいところが取り入れられたらいいなみたいな感じですね。
なんかこう好きで食べてるの、日本人ってちょっと大くくりにしてしまいますけど、はい、それって何にいいのとか、ね、すぐこう、はい、ね、はい、聞きたくなるじゃないですか。
あ、でもやっぱ気になりますよね、
うんうん、どんな栄養なんだろうって。どこどこさんとかね。
あ、そうですよね。
ケーキを買えばどこから買ってきた、うん、とかね、うんうんうん、なんか好きですよね、うん、みんなそういうの。
そうですね、うん、なんかただ美味しいからっていうだけじゃなくて、そういう、うん、なんでしょう、背景とかストーリーとかを知りながら食べた方が楽しいですし、
うんうん、そうですね、うん、確かに、うんうん、そういう私もよく聞くんですけど、それどこで買ってきたのって聞くんですけど、うん、
いや全然いいと思いますよ。だってね、うん、その方が面白いですし。
そうですね、うんうん、そう。
でね、このエジプト人、このスイカの種が好きすぎて、道とかにですね、道端にものすごいスイカの種が落ちてる時があるんですね。スイカの種の殻がですね、結構ね、割と皆さん平気でポイ捨てするんですよ。で、うん、その屋台とかでスイカの種とか売ってるんですけど、その周りにもういっぱい落ちてるんですよね。
はあ、おおらかですね。
そうなんですよ、うん、そう、うん、で、まあ、私もね、あ、そんなにみんなポイ捨てするんだったら自分もちょっとこうチャレンジしてみようかなと思ってね、うんうんうんうん、やってみたんですよ、
うんうんうん。
でなんか現地の文化にこう染まったような気持ちになれるかなと思って、うん、スイカの種をこうその辺にポイポイってこうみんなと同じように投げてみたんですけど、やっぱりね、気になりますね。こう、うん、そう、その後もこうずっとなんか、あ、ポイ捨てしちゃったなとかね、
日本人のアイデンティティですね。
そうなんですよ、そう、はい、そう、で、その寝る時も、あ、今日はポイ捨てしたなとか思っちゃうんで、
シンガポールなら罰金ですよ。
そうなんですよ、そう、シンガポール人とかも多分ね、こう慣れないと思うんですけど、
無理ですね。
うん、なんかなかなかね、その現地の文化に慣れようと思っても、うんうんうん、そう簡単になれないというのはね、多分あるんじゃないかなと思いますね。
うんうん、
はい、はい、まあ、そんな、ね、スイカなんですけど、当店農家バー納屋でですね、
はい、
スイカの果実種っていうのが
ある
ないんですよ。
なんだ、
作れないんですよスイカ。
そうかそうか、
ものすごい水分が多くて、
うんうん、酒じゃなくなるという。
そうなんですよ、はい、で多分、うん、なんかちょっと売り臭いなんか変な液体になっちゃうと思うんですね。
うん、
実際作ったわけじゃないですけど、
うん
はい、なのでスイカが大好きな人からスイカの果実種ないんですかとか言われるんですけど、すいません作れないんですよって。
え、じゃあお店では果肉も出さないんですか。
ね、お店ではですね、この季節スイカのサングリアを出すことがあります。
サングリア、
はい、サングリアの赤ワインに、まあ、もう即席の果実酒のような感じですね、うんうんうん、赤ワインにスイカをつけるってやつをやってるんですけど。
どんな味ですか。
それはですね、
オレンジとかは知ってるけど、
はい、まあ、スイカのまあ、売り臭さみたいなのは当然出るんですけど、はい、それがなんかかえっていいですね、香りが、はい、出て、うん、なので
今出してる、
まあ、限定で出そうかなと思います。限定で今日と明日、
ちょっとインフォメーションして、もう飲めないじゃん。
ナミさんいつも移動がですね、車なんで、
移動が車なんで飲めないです。はい、
まあね、好評だったらまたするかもしれないです、ね、
お願いします。はい、はい、
まあ、そんな、ね、今日のテーマスイカなんですけど、あ、もうそろそろ時間になってきましたよ、
はい
はいはい、スイカの栽培の話とかも、ね、したかったんですけど、うん、
はい、
ね、スイカの歴史をたどってたらそっちが面白くなっちゃって、
うん、
はい、そのお話になっちゃいましたね、
はい
はい、というわけでね、今日のテーマは、ね、スイカだったんですけど、ナミさんいかがでしたか。
あ、スイカの名産地です。意味不明、
意味不明ソング、
はい、意味不明ソング、
あれが浮かぶんだわけですよね。
はい、
はい
はい
はい、というわけでですね、そろそろお別れの時間になってきました、はいはい、皆さんいかがでしたでしょうか。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。